その3、道から10メートルばかり入ったところに太郎左衛門の屋敷の門がある。高蓮寺の山門を少し小さくしたような錆びた金具などのついた古めかしい門である。横に小さいくぐりがあって、太郎左衛門はそれから出入りし、門はいつでも閉まっている。太郎左衛門と一緒にそこまで来て、太郎左衛門が失敬とかさよならまた明日などと言って、そのくぐりからすっと中へ入り、後にぴったりくぐり戸も閉められてしまうと、久助くんは一体この門の中で太郎左衛門はどんなことをしているのだろう、大人の言葉で言えばどんな生活をしているのだろうとちょっと思うのであった。しかしあまりその中に入ってみたいとは思わなかった。何しろバカに新刊としているのである。古めかしくて新刊としている、そういうところを久助くんは好まないのだ。ある時、久助くんは太郎左衛門についてその門の中に入った。庭は案外狭かった。だが久助くんの目を引きつけたものがそこにあった。真っ四角な深い池で、そこの方に緑色の濁った水がよどんでいた。四方の石垣には苔がいっぱいついて、石の色は少しも見えない。つまりこの一升マスのような形の池は何から何まで緑色である。そして水の中には鯉がいるらしい。ところどころ水の緑色の中にぼんやりした赤や白が認められるのは確かにそれだ。久助くんはしばらく覗いていると、生臭い嫌な匂いが鼻につき始めた。そればかりか、この池全体が何か子供によそよそしい感じを持っていることが分かったので、じきそばを離れてしまった。久助くんは招かれて藤の花の咲いている縁側の方へ行った。縁側と座敷は明かり障子で隔てられていたが、太郎左衛門が中から出てきたとき、開けっぱなしておいたところから、久助くんは中を覗くことができた。久助くんはそこに、一人の黄色いしごきをした少女を見た。きっと太郎左衛門の姉さんであろう。顔色が茶碗のように白くて痩せていた。彼女は座敷のもう一つ奥の暗い部屋から、金魚鉢ほどのホヤのついたランプを片手で持ち、もう一方の手で襖を撫でながら現れ、座敷の隅に置いてある机を探り当てると、その上にランプを据えた。目を大きく見開いているのに、手探りでそんなことをしているところを見ると、秋めくらなのだろう。何にしても異様な光景である。久助くんは息をのんで見つめていた。次に少女は、マッチをすってランプに火を入れた。そして机の前に座ると、誰もいないのに机の向こう側に誰かいでもするように、お父さんが初めての航海でフランスのマルセイユに行った時、そこの港の裏町の小さな道具屋で見つけたランプなんですって。何でもルイ16世の頃のものらしいって言ってらしたわ、と喋った。久助くんは不気味になって身じろきもできなかった。この少女は秋めくらであるばかりでなく、気が狂っているのだろう。太郎左衛門が笑いながら、姉さんのバカたんと前置きして訳を話してくれたので、なんだそうだったのかと久助くんは思った。太郎左衛門の姉さんは女学校でする学芸会の練習をしていたのである。何でもそれは、嵐の夜、二人の兄弟が勉強をしていると、不意に停電してしまうので、古いランプを持ち出してきて灯すのだそうである。そうすると、死んだ弟やら、以前亡くした手まりやら、雨の晩にいなくなってしまった飼い犬やらが、また二人の兄弟のところに戻ってくるという、何が何やらわけのわからない、バカバカしい劇らしい。久助くんは、そこにいる白い少女が秋めくらでも気違いでもないことが分かったけれど、でもなんとなく気味が悪くて、自然に目や耳は 少女の方に引きつけられた。彼女は机の向こうの姿も見えなければ返事もしない人に話をし続けていた。秋坊ちゃんはね、死んじゃったの。もう5、6年も前の雪の降った晩に。相手の人が何か答えているらしい。それが九助君には聞こえないが、彼女には聞こえると見えて、耳を立てて聞いている。そしてまた言う。この子、死ぬってこと知らないんだわ。死ぬってね、かくれんぼでどっかへ隠れて、いつまで待っても出てこないようなもんよ。姿の見えない相手が何か言うらしい。すると彼女は何かおかしい返事を聞いたのだろう。突然クックックッと笑い出した。そしてこの笑うのが自分で満足のいくようにできないと見えて、彼女は何度もやり直した。クックックッとかウフッフッフッとか言って。九助君はもう我慢ができなかった。すぐ家へ帰ってしまった。それからしばらく、九助君は太郎左衛門の屋敷の門の前を通るときにはきっと、藤の花の咲いている明るい昼間だというのに、ランプをつけて学芸会の劇を練習している、色の白い不気味な少女のことを思い出したのである。